スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤優美です。夏です。もうすでに学校が夏休みに入った州がフランス語圏ではあるようですね。
夏の始まりを告げるかのようにチューリヒでは先週末の3日間チューリヒフェシュト、チューリヒ祭がありました。スイスの夏の祭りとしては最大規模の祭りです。金曜日の夜と土曜日の夜は30分間クラシックやポップミュージックに合わせてチューリヒ湖の上空に花火が上がりました。今回はヘリコプター2機が出動し上空からも花火が打ち放たれました。
ところでそのチューリヒフェストですが、訪れたおよそ220万人の人たちは花火や航空ショーなどを楽しむ傍ら、お祭りにつきもののグリルのソーセージを約30万本、肉の串刺しを約20万本買って食べ、また暑かったこともありソフトドリンクを50万リットル、ビール30万リットルを飲み干しました。7月5日、祭りが終わった翌日にチューリヒ市のゴミ処理課が発表したところによると、このお祭りで約270トンのゴミが出ました。3年前の前回は200万人の人手で250トンのゴミが出ました。ゴミ清掃員やボランティアがゴミを集めるために働いた時間の合計は約3500時間でした。今回は飲み物に2フランの担保をつけたこともあり、10トンのペットボトルやアルミ缶が回収されました。6月30日、連邦議会の行政調査委員会の発表で、スイスの公安調査庁が20万人の人物調査を続けていたことが明らかになりました。調査され、データが保管できるのは国防のために危険であり、調査が必要とされる人物に限ることが法律で定められています。このため集められたデータは5年ごとの見直しが必要となっていますが、この見直しはされず、次々と新しい人物が調査の対象になったことや、間違ったデータが故意に作られていたことなども行政調査委員会は指摘しています。スイスでは1980年代に公安によって個人のプライバシーまで調査され、データが保管されていたことが発覚したことがあります。その際、発覚したデータの数は90万件で、当時のスイスの人口の約1割の個人データが保管されていたことになります。特に対象となったのは、左派の政治家や労働組合員でした。この事件が発覚し、市民の政府に対する大きな不信感が募ったため、政府は希望者にはデータを公開した後、1994年には全てのデータを消し、個人データ保護法も作りました。しかし今回引き続き公安が了解もなく個人のプライバシーまで調査し、そのデータを保管していたことが明らかになりました。マウラー国防大臣は今年と来年にそれぞれ約1億8000万円の予算をつけて、これまで集めてきたデータの見直しをしたいと発言しました。特に外国人で左派的な思想を持っていると考えられる人物が多く対象になっていたことも今回の批判の的になっています。7月6日のドイツ語圏の日刊新聞タガザンツァイガーによると、スイス政府が今年いっぱいの期限で脱電恩赦を出していることを受け、6月末までには1000人以上の脱税者が自ら名乗りを上げたことが分かりました。ジュネーブ州やチチーノ州は課税の税金を下げることで隠れている資金をより多く吐き出させようという試みをしています。このおかげでジュネーブではこの6ヶ月間に133人が新たに税の申告をしました。このほかザンクトガレンでは320人以上の脱税者が申告をし直し、5000万フランの増収がありました。バーゼルシュタット州では106人が申告をし直しましたが、脱税額が一人で5500万フランという高額の人もいたということです。太陽電池だけで地球を一周するソーラーインパルス計画で、HBSIA 号が初めて夜間飛行テストに成功しました。HBSIA 号は7月7日朝6時51分、某州のパイエルン飛行場を飛び立ちました。翌朝7時前、 24時間の飛行を終え、再び飛行場に着陸しました。飛行は非常に静かで座禅を組んでいるようだったと、パイロットのアンドレイ・ボルシュベルク氏は着陸後その感想を語りました。ソーラーインパルス計画は2003年から連邦工科大学ローザンヌ校などの協力を得て、太陽電池だけに頼って飛ぶ飛行機の開発をし続けています。今回は昼間にヌージャテール州、ボー州の上空3000メートルを飛行し続け、太陽エネルギーをリチウム電池に充電し、夜間に備えました。太陽が沈む前には標高約8500メートルまで上昇しました。一時、乱気流に揉まれるという危険にもさらされましたが、着陸した時点で充電器にはあと3時間飛行できるほどのエネルギーが残っていました。HBSIA 号の飛翼の長さは 63.4 メートルとジャンボ機並みです。全長は 21.85 メートルで、羽に約1万700枚のソーラーパネルを乗せ、総重量は 1600kg、小型の自動車の重さに相当します。ソーラーインパルス計画は最終的には2013年に20日間から25日間かけて5段階で地球一周を目指す予定です。それでは千早さん、スイスミュージックのコーナーよろしくお願いします。
今日はスイスの方言で歌う女性シンガー、サンデーをご紹介しましょう。彼女はベルン州トゥーン出身。方言で歌うシンガーってベルン出身の人が多いような気がしますが、気のせいでしょうか、う
ん、チューリーベストとかグルとか。
よくなんか可愛いベルン方言が。
可愛い。
ベルン方言はかなり独特ですけど、この方言が好きだというスイス人は少なくないようなんです。
私時々僕わかんないですよ、ベルン方言。
私も聞いててあんまりわからないんですけど、でもなんか可愛いなって。思いませんか、
うん、スイスインフォの大半の人たちはベルンで働いているので、ベルンの方言を喋るんですけどね。まあ私たちはほらチューリッフ方言をよく聞いているので、時々よくわからないというふうに思うことがあるんですよね。
あります。さて、サンデーは1999年から2002年まで、以前このコーナーでもご紹介した同じくトゥーン出身のゲレのバックで歌っていました。彼の人気が最高潮だった頃ですね。その後2003年にソロアルバムを出し、現在まで4枚のアルバムをリリースしています。今日は失恋の痛みを歌った2003年のシングル、ファコフティミ
フェルクフテミセーレ。千早さんはベルン、ドイツ語ができません。はい。正当なドイツ語は非常に綺麗に話すんですけど、方言ができません。これはですね、フェルクフティミセーレって言うんです。
ありがとうございます。
合ってるかな。
で、まあ、今度ベルの人連れてきて言ってもらいましょう。
で、この心は。
心は、まあ意味は魂を売ってしまったという意味ですね。では、
フェルクフミセール
をお届けします。
合ってるかな。Aber jetzt allein ich sie, fang mir noch gang schwer. Ohne Dini, wenn bin Lika, ohne Haut jetzt Leben trieben. Irgendwo hin ist irgendwo. Ich bin zurück in die Zeit, nimm nochmal all die Qual. Wenn man schon wieder so schwer hat, tut hart, so hat leer gerettet. Gibt's keine Erinnerung mehr. Aber immer ein bisschen für jeden Tag ein bisschen mehr. Und gleich hoffe ich bei jedem Schritt, dass die Gefühle, das tut weh. Du gehst noch so weg. Komm, nimm mich und zieh mich auf. Komm, nimm mein Herz und befreie's. Lass mich lachen, lass mich fliegen. Glaub mir, und ich verspreche dir. Ich fahr auf in mich selbst, in das Feuer, mich und selbst, mit den Sternen, gut zu fahren. Ihre Zimmerwange und das Bild, das da noch hängt von dir und von mir. Komm mal nicht los, frag mich, was du denkst, was du machst, wo du bist. Und wer bei dir ist, dann schlange ich noch an dich. So wie nie geht's an dich.
Ik stoel man niet zo scharp, dat zou zo is goed. Als mijn zeef had niet pakt, hey, als hele dag. Wutsch mij vullig bij de nacht. Als mij schwet mij wutsch kreet, hier hokken alleen. Met tranen aan ieder ogen, moet een harde wee. Wutsch mij geloven, dat is mij eigenlijk goed. Geet al niet weer, hoe dat is mijn nummer mengisch vals. Je wünscht, het waar endlich voorbij. Hoe je maar weder zal wie nebig zijn. Kom, bis mij brug, bring mij drüber hin.
東水消防出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。二人の軍曹とベルリンには歩いていきます。毎日9時間以上歩いて24日間かかりました。ウーリヒはベルリンについてもマルコーリの従者だと思い違いをしているようです。朗読吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、東水消防2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。
ベルリンへの旅。1756年3月15日、ヘーベルにクリューガー、ラブローとの各軍曹、私、そしてカミンスキーは荷物を一切合切持ち、カミンスキーを除けば全員が大小の銃をぶら下げて、神の名のもとにロットバイルを出発した。マリアンネは私の帽子に花束を縫い合わせ、そしてすすり泣いた。私は彼女の手にキューバッツェン銀貨を握らせたが、悲しみのあまりそれもほとんどできない始末だった。というのも、今回の旅に出ることについてはそれなりに決心し、さほど悪いこともないだろうと予想していたのだが、それでもやはり一体なぜだかわからないが、私の胸はひどく重かったのだ。ロットバイルのせいなのか、マリアンネのせいなのか、主人に同伴せず旅することになったからなのか、あるいはふるさとやエンヘンがどんどん遠くなったからなのか、私は内中の者に最後のさよならの手紙を書き残してきたのだった。きっとそのどれもが少しずつあったのだろう。マルコーニは旅の費用にと私に20グルデン持たせ、それ以上入り用になるものについてはヘーベルが前貸ししてくれるだろうと言った。その後彼は私の肩を叩いた。神よ、いつまでも君を、愛すべきオルリヒ君を守りたまえ。近いうちにベルリンでまた会おうな。彼は本当に優しい心の持ち主だったから、いかにも悲しそうにこのように私に話しかけてくれたのである。我々は初日7時間かけてエービンゲンという小さな町まで進んだが、 ぬかるみや雪でほとんどが悪路だった。二日目は9時間でオーバーマルクタールまで行った。初日に宿泊したのはノロジカ屋というところであった。二日目の宿はもう覚えていないが、これも動物にちなんだ名前だった。両方とも冷めた肉料理と名もない安酒しか置いていなかった。三日目は再び9時間かけてウルムまで行った。この日私は旅の辛さを感じ始めた。すでに足にはタコができていて、さらにまた死ぬほど気分が悪かった。エグナという町で我々は農家の荷車に乗り、幾ばくか進んだ。この荷車の揺れはとてもひどく、とりわけ私は例のごとく強烈な乗り物酔いに襲われた。ウルムにほど近いところで荷車を降りた時には気分が悪くて目がクラクラした。私は地べたにへたばってしまった。御所だからもうこれ以上歩けないんだ。どうかこのまま道端で寝かせておいてくれ。と私は言った。ついに見知らぬ親切な人が老いぼれのラバに私を乗せてくれた。これに乗って私は町まで行ったのであるが、あまりにヘトヘトになったため、着いた時にはもはや立っていることも歩くこともできなかった。ウルムではワシヤというところに投宿し、そこで初めての休息日をもらった。同僚たちはそこで心の選択をしていたが、私はのらくらしていた方が良かった。ただ、この地で葬列を見たが、私にはそれが痛く気に入った。女性たちは足まで真っ白にしていたからである。5日目は議員元まで7時間歩いた。6日目はネルトリンゲンまで再び7時間。そこで2回目の休息日をもらった。ヘーベルにはそこの荒くれ男なる宿屋に愛しのリーゼルがいた。彼女はけなげにチターを演奏し、これに合わせて彼は歌った。その他にはこのネルトリンゲンについても、我々が通り過ぎた他の多くの場所についても取り立てて書くことはない。大抵の場合、夜遅くになって疲れて眠たい中をやっと目的地に到着し、そして朝は早く出発せねばならなかった。こんな状態でいくらか正確に物を見たり観察することが誰にできるというのか。ああ神よ、もしも同じ運命に見舞われようとも、私は金輪際こんな長い旅に出るような真似はしたくないと何度も考えた。前にすでに述べたように、カミンスキーは愉快なポーランド人で樹木のような図体をした男だった。彼の両足は2本の柱のようで、歩く姿は象のようだった。ラブローとも歩幅がえらく大きかった。これに対してクリューガーにヘーベル、そして私は足をかばいながら歩いた。6日間のほとんど毎日、我々は文句を言われ、からかわれた。8日目は、グンツェンハウゼンに向かって8時間歩いた。お昼頃、ヘーベルの彼女リーゼルが、畑の向こうから駆け足でやってくるのが見えた。この哀れな娘は別の道を通ってここまで彼を追いかけてきたのだ。そして彼を宿泊地まで案内するのだと言って、我々が追い返すのも聞こうとしなかった。9日目はシュバーバッハまで8時間かけて進んだ。10日目はニュルンベルクを経てバイエルスドルフまで9時間。11日目はトロッカウまで10時間。12日目はバイロイトを経由してベルネックまで7時間。13日目はホーフまで8時間。14日目はシュライツまで7時間。ここで再び休息日を取った。それはとてもありがたかった。グンツェンハウゼン以降はベッドで寝ることはなく、よくても粗末な藁の上だった。かなりの金を使ったにもかかわらず、我々の生活はとても惨めだった。それに 大抵の場合悪天候で道がひどい時もまま あった。クリューガーとラブローとは一日中ぶつくさと不満をこぼしていたが、これに対してヘーベルは上品な男で、我々にいつも辛抱を解き励ましの言葉をかけていた。16日目はケストリッツまで12時間。そこで再び休息日をもらった。18日目はヴァイセンフェルスまで7時間。19日目にはエルベ川を渡ってハレまで行った。この広大な川を通過したとき、軍曹たちの顔が喜びでほころんだ。やっとこれでブランデンブルグ領内に入ったからであった。ハレではヘーベルの兄弟の家に泊まった。彼は聖職者だったが、あろうことか一晩中我々と一緒になって賭け事をし大騒ぎした。だから私は軍曹の方が彼より敬虔な人物だと思っている。そのうち私は一文なしになったので、ヘーベルからあと10グルデン立て替えてもらった。20日目から24日目までは全部で44時間かけて、ツェルプスト、デッサウ、ゲルツケ、ブスターマルク、シュバンダウ、シャルロッテンブルクなどを経てベルリンへと進んだ。このうち特に最後の3カ所では、いろんな陛下で様々な色の軍服を着た軍人たちがうようよしていたので、私はそれをいくら見ても見飽きることがなかった。シュバンダウに入る前からすでにベルリンの塔は見えていた。あと1時間以内にはそこまで行けるだろうと私は思ったのだが、到着するのは明日だろうねと言われたのには驚いた。ついにその立派な大都市に着いたとき、どれほど私は嬉しかったことか。我々はシュバンダウ門に入り、それから哀愁が漂っていて感じの良い林田通りを抜けて、なおも二三の路地を通っていった。お人よしにも私はこう考えた。お前の人生を台無しにするようなものはここにはもういない。ここでお前は幸福を築くことになるんだ。成功した暁には召使いに手紙を持たせてトッゲンブルクへ送ろう。彼はお前の両親とエンヘンを連れ戻してくる。その時彼らは目を丸くして驚くだろうよ。さて、私は案内人たちに主人のところへ通してくれるように頼んだ。なんだって?とクリューガーが私に答えた。俺たちは彼がもう到着しているのかどうかさえ知らないんだ。彼がどこで宿営しているかなんてなおさら知る由もないぜ。宿営だって?と私は言った。それでは彼はここで自分の家を持っていないということなのでしょうか?と質問すると、案内人たちはあざけるように腹を抱えて大笑いした。いつまでも笑っていればいいさ。でも、マルコーニ様はきっと自分の家を持っているだろうよ、と私は思っていた。
スイスの家にはクーラーがほとんど置かれていません。
そうですよね。私のところもそうなんですけど、私は日中気温が上がるので、朝起きたらすぐ窓を開けて爽やかな朝の空気を、部屋の中に入れます。そして出勤前には窓を全部閉めてシャッターも下ろしてしまいます。そうすると帰ってきた時、部屋の中の温度は、25度以下となって、まあ涼しいかなというふうに思うんですけど、千谷さんはどうですか?
そうですね。それはきっとスイスの空気が乾燥しているからだと思うんですけども、最初にスイスに来た時にスイスの家が西向きに建てられているのが多くてちょっとびっくりしました。で、それはやっぱり三重の実家の西日の暑さを想像してなんですけども、でもスイスでは西向きに建てられていると冬は暖かいし、で、夏もゆみさんが言うように日が沈んでしまうと外の気温は20度以下になることが多いので、全く問題がないんだということに最近気がつきました。
ということで、クーラーのあるお宅は少ないというのがスイスの住宅の事情です。
はい。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは、編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千葉でお送りしました。 スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロッシマ。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。